タスプレゼンツ朝一マーケットスクエア朝財。この番組は企業と投資家をつなぐお手伝い、プロネクサスの提供でお送りします。
皆さんおはようございます。アシスタントの玉木葵です。それではスプリングキャピタル代表チーフアナリストの井上哲夫さんと番組を進めてまいります。井上さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、それでは今日のゲストをご紹介しましょう。今日ご紹介する企業は証券コード 228A オプロです。
はい、オプロさんですね、メイク IT シンプルというミッションを掲げられてますが、はい、報告セグメントはクラウドサービス事業なんですが、具体的にはデータオプティマイゼーション、データオプティマイズをするソリューションと、それからセールスマネジメントソリューション、この2つを行われてます、サービス名がね、カミレス、ソアスク、そしてモノスク、一体どういうサービスなのか、そして成長戦略ですね、お聞きください。
はい、それでは朝材今日の一社です。
朝材今日の一社、
本日は証券コード 228A 東証グロース市場上場のオプロさんをご紹介いたします。お話しいただきますのは代表取締役社長の里見和則さんです。本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
創業から30年以上の歴史をお持ちで、今年2024年8月21日に東証グロース市場に上場されました。まずは御社の事業内容を含めた自己紹介お願いします。
当社はメイク IT シンプルというミッションにおいて、企業の IT をシンプルにまとめ上げ、様々な変化に対して迅速に対応できるサービスの提供を行っています、具体的な事業の説明ですが、当社はクラウドサービス事業単一セグメントです。データオプティマイズソリューションとセールスマネジメントソリューションという2つのソリューションを SaaS として提供しています、それぞれのサービスですが、データオプティマイズソリューションは前期2023年11月期の売上構成比で約 75% を占めているサービスで、データを正しく最適にインプット、そしてアウトプットする SaaS です。まずアウトプットソリューションを紹介いたします。セールスフォース、SAP など様々なクラウドサービスから帳票出力する SaaS が帳票 DX と言います、企業が持つ取引情報や人事情報などのデータを個社特有のフォーマットで帳票出力ができます。帳票をデザインするときはマイクロソフト社のワード、Excel、PowerPoint が使えるので、技術的なハードルも低く、さらには PDF でレイアウトをお持ちであれば AI 機能で自動でデータのマッピングができます、次にインプットのソリューションを紹介します、カビレスと言います。カビから始まる各種申請書を読み込み、画面上でマウスの操作だけで自動的に入力フォームを作成し、審査承認機能まで一気通貫で対応できます、また AI 機能を実装しており、PDF で申請書があればそれを読み込むだけで入力フォームを自動で作成してくれます。なるほど、
このインプットのソリューションが紙です。紙がないということですね。
そうです、
これはどういった業種で使われてるんでしょうかね。
主にですね、やっぱり行政、自治体、そして金融機関ですね、このあたりやっぱり紙の申請書が非常に多いので、ここに対して非常にニーズがあると思います、これまで紙を利用することが主体となっていた業務におけるデジタル化が進み、データ層への情報集約を効率化することができます、DX を推進する上で紙を減らすこととその内製化は重要なポイントになり、このソリューションが DX 化を加速させることができます、
今のがデータオプティマイズソリューションですね、もう一つご紹介にありましたセールスマネジメントソリューション、こちらについてもご説明ください。
前期の売上構成比が約 25% のサービスです、こちらはサブスク型ビジネスを展開する企業向けに、営業販売に関する様々な情報を一元管理し、業務プロセスを支えるソリューションとなっております。
サブスク型のセールスマネジメントってことなんですね。
はい、そうです、当社が2007年からサブスクビジネスにいち早く参入し成長を続け、その経験やノウハウを入れ込んだ SaaS で、ソフトウェアのような無形商材はソアスク、機械プラスソフトウェアという有形商材の場合はモノスクというサービス名になります。
なるほど、ご自身でサブスクビジネスをやられていて、そのノウハウが入って ったソフトウェアということなんですね。
さようでございます。
実際サブスクビジネスに必要な機能ってどういった部分なんですかね。
はい、まずは売上案分の機能ですね、はい、そしてアップセルクロスセルの契約管理機能とか、うん、サブスクビジネス特有の KPI 管理、うん、分析機能など B2B サブスクビジネスの管理に強みを持った販売管理サービスを提供しています。
なるほど、アップセルだけでなくクロスセルもというところですね。そこのところをですね、はい、きちんと紐解いていくのってやっぱりあのソフトウェア使ってないと無理ですものね。
難しいです。はい、はい、商談見積もりから始まり、はい、受注契約請求など、うん、一連の業務をスムーズに連携する機能を提供し、特に契約管理では、うん、能動的なサポートをするためにお客様の利用状況、ご要望、サポート履歴などの活動履歴が管理できます。またそれらの情報だけでなく、うん、商談の始まりからデータは連携して管理されているので、うん、それらのデータから AI を使い、活動のリコメンドなど自動的に行います。
さて御社事業における強みですね、それから他社との差別化の部分、こちらについてお話しください。
創業から30年経ちますが、はい、102名の社員のうち半数が新卒のメンバーであることです、
うん、あ、これすごいですね。
ありがとうございます、はい、2013年から新卒の入社が始まりました、
はい、
それから毎年新卒を採用しており、はい、現在は社員の半数が新卒で構成されております、
はい、
その定着率は 83.9% と高く、若い優秀なメンバーが数多く従事しております。
これね、結構ね、社長のお人柄っていうのはですね、新卒の定着率につながるんですけども、
そう思っていただけて嬉しいです、
は
い、
じゃあその新卒の人たち含めてですね、社員であの開発は行っているってことですか。
そうなんです、うん、私どものサービスは一切外部に頼らず全て社員で開発している点です、うん、
はい、
それによりサービスの機能拡張、バージョンアップなどをタイムリーに提供することは可能となっております。
あ、なるほど。よそにあの外部委託すると時間かかりますけど、それを解決するためのところが内製化できるってことなんですね。
そうです。あとはトラブル対応ですね、う
ん、あ、なるほどね、
はい
はい、さてあの競合優位性とか差別化の部分はどうでしょう。
まず一つ目です、パートナーとの協業体制です、うん、当社はセールフォースジャパン社と共同で複数のマーケティング施策を実施しており、うん、
はい、
販売施策や製品開発においても緊密な関係を築いております、うん、また当社のサービスが販売される際には販売価格の一定割合を同社とレベニューシェアをしており、
はい、
当社のサービスの成長が同社の成長に直接貢献する形となっています、
は
い、
セールスフォースジャパンさん以外のですね、いわゆる販売網って言いますか、提携網っていうのはあるんですか。
特にエンタープライズ企業につきましては、
エンタープライズ企業、
はい、そちらはあの500名以上の社員の会社のことを我々はエンタープライズ企業と申しております。
はい、
そういうエンタープライズ企業や観光庁、自治体などの案件は、うん、大手コンサルティングパートナーが提案構築しています、うん、セールスフォースジャパンのパートナーには、うん、アクセンチュア、
はい、
デロイト、うん、IBM、うん、富士通など大手コンサルティング会社がパートナーとして積極的に活動しています。そのような背景から当社は、うん、セールスフォースジャパンとの強固なパートナーシップにより、うん、大手コンサルティングパートナーへの認知が広がり、大型案件の受注が増加しております、
はい、ただあのカミレス、あの、うん、ソワスク、モノスク、先ほどご紹介いただいたサービスなんです。これセールスフォースの基盤上で開発されていらっしゃいますよね。
はい、そうです。
はい。これあのセールスフォース製品を利用してない場合は利用できないということですか、
は
い、
当社サービス単体でも導入は可能で、うん、でセールフォースの技術者がいれば当社のサービスもインプリも簡単に対応できるところが、大手コンサルパートが見れば利点の一つになっているようです。
なるほど、他にはございますか。
二つ目は、はい、顧客ニーズ把握力と製品アップデート力です。
はい、
当社自身ソワスクを営業部門、うん、カスタマーサクセス部門、開発部門など、すべての部門が横断的に活用しています。
はい、
全プロセスを一元管理することで、うん、解像度の高い顧客要望に対して、サービスの機能拡張、うん、バージョンアップなどをタイムリーに提供することが可能となっています。はい、結果として、月次解約率が 0.5% 弱に推移しています。
なるほど。
で、最後の優位性ですが、うん、市場や顧客に応じた柔軟な価格戦略です。
はい、
当社のサービスは、17年間のサブスクビジネスの経験を生かした価格設定が可能となっています、
はい、
2007年にクラウドサービスを始めた頃、うん、ID 課金を基本としていましたが、その後機能追加を行いながら重量課金、 アクセス数、通信容量、出力ファイル容量などあらゆるパラメータを用いた価格設定ができるように開発してきました。現在セールスマネジメントソリューションに帳票 DX の一部の機能を組み合わせており、機能追加など将来のアップセルができる仕様となっております。
はい、
またコンパウンド戦略として、セールフォース以外に異なるサーズに応じた価格設定やブランド名を変えて提供するなど、新規サービスを増やすことにも寄与しております。
なるほど。
先ほど言いましたパラメータですが、こういったパラメータを緩めたり、または複数のサービスを提案することによって、顧客単価の向上が実現してきました。このクロスセルアップセルにより2018年以降、商談単価、顧客単価が増加しております。
なるほど。事業環境どうお考えでしょうか。またそこにおける今後の成長戦略ですね、お話しください。
まず事業環境ですが、行政 DXスマートシティの国内市場規模は2026年には 1.2 兆円、2030年には 6.5 兆円になると言われています。
6.5 兆円、
はい、これはまさにカミレスのターゲット市場である行政 DX、スマートシティの市場が成長するということであり、この追い風は好機としてしっかりと対応していきたいと考えています。
みんな行政言うの分かりますね、これね。
またクラウドが属する市場を第3のプラットフォーム市場と言いますが、この市場は毎年 6% 程度の平均成長率が予想されており、2026年には25兆円を超える巨大マーケットになると言われています。少子高齢化、サイバー犯罪、パンデミック対応などビジネス環境の変化が DX 推進を加速させていますが、それだけではなく2025年の崖やシステム障害の発生数に伴う経済損失、2030年問題と言われる労働人材不足も意識されています。これを受けて単なるデジタル化ではない持続可能なビジネスと社会を実現するために SaaS を導入する傾向が高まっています。またソアスクのターゲット市場であるサブスクリプションサービス国内市場は継続的に成長を続けております。2021年に7900億円少し下回る水準であった市場規模は2025年には1兆円の大台に乗ると予想されています。これはセールスマネジメントソリューション、つまりソアスクモノスクにおける需要の高まりを示すものと考えていますが、製造業において DX 化として販売モデルをサブスクへの転換を促進させる傾向にもあります。製造業における持続的な成長のため、サブスクビジネスの進出は製品の回収、リサイクルなど SDGs の観点に沿った事業の展開が必要となることを意味します。
そうですね、この頃メーカーでもサブスク始まってますもんね。多いですもんね。
ここにおいて SaaS と組み合わせてデータの利活用、ビッグデータの AI 活用など新たなサービスのニーズが生まれることとなります。これらの事業環境のもと、当社掲げる成長戦略はエンタープライズ市場の開拓、収益基盤の多様化、人材領域の3つです。
一つ目のこのエンタープライズ市場の開拓とは。
まずエンタープライズ市場の開拓ですが、現在顧客数に占めるエンタープライズ顧客の比率が約 20% 程度ですが、中長期的な成長を遂げるためにはエンタープライズ領域のお客様を増やしていく必要があります。そのためエンタープライズ向けの製品エンハンス、潜在顧客の獲得を目的とした広告と販売促進活動、大手コンサルティングパートナーとの関係強化、信用力の向上を目的とした継続的な広報活動を行ってまいります。
二つ目に挙げられた収益基盤の多様化ですけれども、
これまでセールフォースを主軸にデータオプティマイズソリューションを展開してきましたが、今後は新たな事業展開として SAP 対応など多様な SaaS と連携し、収益基盤を作り出していきたいと考えています。
最後、人材領域は
エンタープライズ企業に対応できる人員増加必須であります。
なるほど。
開発人員、マーケティング、営業人材、カスタマーサクセス人材などの人材投資を行うことで、エンタープライズ企業にしっかりアプローチして、信用にへとつなげてまいります。
最後になりましたが、リスナーに向けて一言お願いします。
創業から30年が過ぎました。社員の半数が新卒で、大変若いメンバーが活躍している会社です。そこから生まれるイノベーションはお客様の成功に必ずお役に立てられると自負しております。当社のソリューションは DX 化において重要なサービスになると思います。ぜひこれからのオプロにご期待ください。
里見さん、本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の一社オプロをご紹介しました。さらに井上さんにお話しいただきます。
はい、データオプティマイズソリューションの方ですね。これインプットアウトプットそれぞれに特徴があるんですが、まずインプットの方はね、紙です。これ紙から始まる各種申請書、これ画面上でマウスの操作だけで自動的に入力フォームが作成できると。審査承認機能まで一気通貫で対応できるってことなんですね。これ当然行政、公共機関、金融機関、強いですよね。
便利ですね。
あとセールスマネジメントソリューションの方、こっちについてはソフトウェアのソアスク、それからソフトウェアと機械のモノスクということなんですがね、従業員500名以上のエンタープライズ企業へ、売り込みをこれから構成かけていくって話でしたけれども、今現在もね、こういったエンタープライズ企業になぜ受け入れられてるかっていうと、それやっぱりね、セールスフォースジャパンとのね、マーケティング政策、これは成功してるんですよね。だあのセールスフォースジャパンが組んでるぞっていうので、こちらのサービスについて大手のコンサルが非常にそうなんていうか信頼感を持ってるんですよね。そのことが、うまくですね、この会社のマーケティングに働いてると。それからずっとサブスクやってきたんでね、サブスクの経験生かして、サブスクやる人たち向けのですね、必要なパラメーターというものを用意して、そのパラメーターによって価格設定ができるっていう、非常にですね、お客さんのことも考えた、そういう価格設定になってるんですよね。メイク IT シンプルって言われましたけどね、やっぱりシンプルがいいんですよ。
そうですね、
マーケティングで言いましたらね、やっぱりシンプルな方が良くて、なおかつこれからのこの、マーケットが拡大していく中ね、勝てる、これから市場の拡大言われてましたけれども、それってね、やっぱりシンプルなものが勝つと思う。シンプルじゃないと IT のリテラシーって一人一人違うからね、そういった時に企業はどういったものを導入するかっていうと、やっぱりそういったところにかかってくるんですよね。ですので、この会社がこれからどれぐらいエンタープライズ企業のところに売り込みを図っていくか注目していきたいと思います。
はい、今日の一社はオプロをご紹介しました。それでは一旦お知らせです。
企業ディスクロージャー IR 実務支援の専門会社プロネクサス。上場企業のおよそ6割、2200社をクライアントに持つ。これはアジア証券印刷の時代から信頼と実績を積み重ねてきたからこそ。さらにプロネクサスが目指すのは、企業と投資家をつなぎ、日本の株式市場を活性化させることです。プロネクサス、私たちは個人投資家の皆さんを応援します。井上哲夫、今日のストラテジー。
それでは井上さん、後半の解説もよろしくお願いします。
はい、トランプさんがね、大統領に返り咲くことが決定的になりましたけれどもね、ここのところマーケット強いですけれども、井上兼塚に言うかっていうとですね、そうでもないんですよ。
あ、そうなんです、ね、
テクニカル的に5日25日75日の実地ベース、その日の終値を入れたその3回り合計の 5% 水準を超えたのがね、11月6日に 7.4、 その後 6.5、 7.1、 6.4 って、一昨日まで来て 5% 上超えてたんですが、昨日 4.7% まで下がりましたと。で、10月以降のところで見るとね、この3回り合計の 5% 水準っていうのが、10月1日に3万9000円乗せて、その後3万9300円まで行って、また10月の終わりに3万9000円落ちたんですが、今3万9414円。だから今のレベルとそれほど変わらないんですよ。ですので、過熱感は今のところ感じられないということです。
わかりました。井上さん、本日もありがとうございました。それではリスナーの皆さん、また来週。
朝鮮、この番組は企業と投資家をつなぐお手伝い、プロネクサスの提供でお送りしました。